宗教コミュニティラジオピカステ。
世の中をピカッと明るくしたい、そんな願いを込めてお送りします。超宗教コミュニティラジオピカステ。
イスラム担当ナセルです。
キリスト教牧師のタクちゃんです。
浄土真宗の僧侶カズくんです。はい、今日はよろしくお願いします。
なんか超宗教っぽい感じで始まりましたね。
はい、
今までなんか宗教を言わなかったのでこいつは何者だっていう声がちょこっとあったみたいなんで、
僕が挙げたんですけどね、その声をね。
はい、で今日びっくりするのがですね、あの僕この収録中にタイマーをセットしてるんですけれども、それを前回の収録からつけっぱなしだったというね。
おお、なるほど。それで
ちなみに前回の収録から522時間ぶりにお会いすることになります。
じゃあ皆さん522時
間ぶりでございます。
なんかよくわかんない感じですけど、
はい、計算してくださいね、何日間経ってるかね。
はい、それと今日は、20回目の記念の収録でございます。
イエーイ、
早いですね、20回。
ということで今日は、記念ということで、普通にあの申し訳ないんですがネタがなかったみたいで、
普通にね、
はい、普通にいつも通り
といっても楽しくいきましょう。
そうですね、はいはい、今日はですね、ソチオリンピックが近づいてると、
出ました冬季五輪、
はい、いうことでちょっとオリンピックの紹介をしたいと思います。今回はロシアのソチで行われる、冬冬季五輪、冬季五輪がいよいよ2月7日に開幕しますと。
頑張れ。
オリンピックパークが作られ、フィギュアスケートやスピードスケート、カーリングなどの、室内競技の会場は徒歩で移動できる範囲に設置されています。このオリンピックパークはコースタルクラスターとも呼ばれています。開会式が行われるのは、4万人を収容することができる、フィッシュトという愛称のスタジアムです。現地ではオリンピックムードも高まってきており、開会式当日に、婚姻届を提出したいという市への申し込みが約900組に上っているそうですと。
頑張って読んだね。
今あのノブ君から突然渡されまして、
ディレクターの意地悪だね。
なんかもう明らかに噛むようになってるような
前読みさせてくれないんだもんね。
ね、本当に。
そっか、なんていうところ？
フィッシュと。
フィッシュと。うん。とか、うん、コースタルクラスター。
これロシア語なのかな。
っていうとこがあるみたいですね。なんかオリンピックどうですか、今年のというか今回のオリンピック。
僕毎回あのスキーのレースに
出てるの。
出てはいませんけど、もちろん出てませんけど、めっちゃ興味あって、あの日本人選手かどうかとかっていうことじゃなくて、
はいはいはい、
自分が昔やってた競技なんで、大回転とか回転とか、まあね、格好とかね、ああいうスーパー大回転とか、あの辺の競技、アルペンと言われる競技、非常にあのいつも注目してます。
タクちゃん大回転できるんですか。
大回転できるんですかって言うと、なんかあの鉄棒の大車輪みたいなイメージされると困るんですけどあの競技としての大回転と回転は昔やってたんで。
あ、そうなんだ。
じゃあ楽しみですね。
そうそう、体中にこうねプロテクターつけてポールをこう倒しながら滑ってましたよ。はい、
ちょっと想像がなかなかしづらいところですけど、
昔アルベルト・トンバっていうあの有名な選手がいたんですけど、はい、その人はこうスマートじゃなくてこうガッチリタイプの、どちらかというとずんぐりむっくりな感じ、彼の滑りをイメージしてくれると僕の滑りができるんじゃないかなと思いますけど、ね。
なるほど、はい、じゃあちょっとそんなのをイメージしながらですね、
いやマジなくてもいいですけ
ど今回のオリンピックも楽しみに見ていきたいと思います。今日は、2月5日の公開ですけど、もうすぐバレンタインデーということで、ね、はい、今日はそのお話をしたいなと思うんですけど、たくちゃんがなんか調べてきてくれたみたいなんで。
そうですね、一応なんかキリスト教に由来する ね、お祭りのようなイメージがあるので。
そうですね、
私実は全然知らなかったんですけどまああのウィキペディアでですね調べてきましたけれども、バレンタインデー、まあ、セントバレンタインデーなんていうふうに言われますけれども、もともとは、ローマ 皇帝の迫害下にあった、聖ヴァレンティヌス、当時の、まあ、あのキリスト教の多分聖職者だろうと思いますけれども、うん、この人に由来するんですね。で、実はこのローマでは当時まだキリスト教が、まあ、なんていうかな、主流じゃなかった時代で、迫害にあっていた時代なので、その意味では、なんて言いましょうかね、このもともとローマにあったその宗教というか、ギリシャ聖、ギリシャ、ギリシャ宗教というかな、もともとのそういうものですね。そのなんか女神のお祭りの日が、まあ、2月14日に由来するんだけど、この聖、ヴァレンティヌスっていう人が、当時あのローマの兵士は、こう兵なんとかね、士気が下がると言って結婚を禁止されていたらしいんですね、うん、だけどこう結婚をしたいと言っていた2人を結婚させたという理由で、まあ、この聖ヴァレンティヌスがあのなんていうかな、処刑されるんですけど、その処刑された日が、この2月14日ということで、この日にあのなんかバレンタインデーを祝うというのが一応通説らしいですね。
結構悲しい物語
なんですね。そうなんですね。あの結局ローマとしてはこの聖ヴァレンティヌスを当時のその、まあ、あの地元の宗教の女神に捧げるみたいな感じでこう、うんうんうん、処刑されちゃったらしいんですけど、でもそのね、愛をこう優先させたこのヴァレンティヌスという人が素晴らしかった、だからこの人をまあなんていうかな、祀ってお祭りして、うん、この日を、まあ、恋人たちの日にしようというのが、まあ、よく言われていることらしいですね。はい、まあ、基本的にはその他にも説があるらしいので、うん、あのそれほどなんていうかな、あのこれですっていうものがあるわけじゃないみたいなんですけど、うんうんうん、そういうものがあって、でまあ、特にその日本では特別な、ね、あの女性から男性に、うん、しかもチョコレートをあげるみたいな、そういう、 こう、特徴がありますよね。はい、まあ、そのあ、なんていうか最近はこう、ね、いろんな義理チョコ、もう最近は何、友チョコとか、
チョコとか、
あと自分チョコみたいな、うん、なんかそういうのもあるみたいですけどね。
逆チョコっていうのもここ 2,3 年ですかね。
知らない、それ何
なんですか。
逆チョコ、
男性から女性に。
そうそうそうそう。
でも元々男性から女性にとかっていうのを聞いたことがあるんですけど、向こうの海外とかでは。
ああ、だからね、元々の由来からすれば、うん、恋人たちの日だからどっちからどっちに送ってもいいのかなとか、
うんうん、ですよね、うん、
しかもチョコレート当時なかったでしょうからね。
そうですよね。
チョコレートに限ったものじゃないだろうし、まあそういう意味ではあるんですけどね。そうそう、私ね、バレンタインデーの思い出があって、
はい、
そう、あ、何、みんなちょっと乗り出してきて聞いてる姉貴の話なんですけど、
はい、
バレンタインデーの近くになると、なんかうち中がチョコの匂いで充満するんですよなんかあの毎年毎年その前になると、でちょっとね、クッキーっぽいチョコを作ったりしてた時期があったので、なんかクッキーの焼いた匂いとチョコの焼いた匂いとはチョコの匂いで、なんかもう家中が、部屋中があの甘い匂いになったっていうのが私の大きな思い出で、なんかそれに飛ばされて自分のことあんまり覚えてないんです、ね皆さんの思い出とかどうですか。
どうですか、ナセルさん。
あのこの話をするって聞いた時点でちょっといろいろ思い出してみたんですけど、なんかストーリーとしてじゃなくて小ネタとしていろいろ持ってきたので
ネタってなんだ、
小ネタとしてあのあるあるネタなんで、また5点満点で言ってみましょうか。
はい。
答えるの？
答え。
あ、そう。はい。
わかると思ったら5点。で、言ってみましょう。その1、バレンタインデーの日はいつもより髪型を念入りにセットして学校に行ってしまってた。
それわかるってことは、ね、自分もやってたっていうことを言えばいいの？
そうそうそうそう
そう。ああ、僕、坊主だった
んで。髪型
質問自体がなんか失礼な感じ
ね整いようがなかったな。
あれもずっと坊主だったんですか。
中学校が、入ったら強制的に男子はみんな坊主になってたんです。別にあのお寺のその関係のとこじゃなかったんですけど、昔からのこう習わしというか、で男子はみんな坊主だったんで、 というとこなんですけど。
じゃあ響かなかったなこれはな。
うん、うん、俺もなんかあんまり記憶にないっていうか、髪型セットするしないかな、いつも通りだったかな。
じゃあこれゼロ。はい。はい、じゃあバレンタインデーの日の朝は女の子の手荷物がやけに気になっていた。
あーないな。え、あーないかな。
うん、
それいつの時代？
え
小学生とか
小中高くらいまで。
高校は男子校だったしな。
僕も男子校なんです。
空振りだな。じゃあ
逆に言うとナセルさんはそれ響いてるんだ。
うん、こんな感じだったなと思って。
ああ、なるほどね。はいはいはい。
じゃあ点数なしにちょっと読んでいきましょうか。
あ、いいですよいいですよ、はい、あ、いや言ってみましょう点数も。思い切って最後まで。ま
あ、ナセルさんにとってはもう5です。5ですよね。
5でいいです
ね。
僕らはですよ。
僕らはどうかですよね。
僕らいくらマイナスするか。ね、
当日女子に話しかけられただけでなぜか挙動不審になってしまってた。ダメだこれ。
うち、中学校の時は25人しかいなかったんです。1クラス。
1クラスね。
だけ。
でその半分が女子が。
そうなんです。だからもう
13、14人。
そうです、12人ですね。だからもう、まあ、別に普通にいつも通りこう会って話すような感じだったんで、特にドキドキはなかったかもしれないですね。
なんかさ、うちの小学校とかって基本的にそういうの持ってきちゃいけないみたいな、そういう雰囲気があったんですよ。だからもしかしたらね、お二人の時代より古いからかもしれない。
はあ、けどちょっとじゃないですか。
だから持ってきてる人はいなくはなかっただろうけど、本当にこう隠れて隠れて隠れてみたいな。
あ、
でそんなにね、そうそう、あのバレンタインの由来調べてって思ったんだけど、1970年ぐらいからなんですって。そのお菓子屋さんのね、こうなんていうかな、ムード作りっていうの、チョコレートをやりましょうみたいな。僕1970、まさにその頃生まれたんですけ ど、
あ、なるほど。
だから僕らよりもお二人の方が多分定着してる時代、僕の時まだ定着してない時代かもしれない。
僕の時代はもう完全定着でしたもん。
うん、そうですね、僕もそうでしたね。
定着はしましたよ。なんかでもなんとなくチョコレートみたいな、なんかそのぐらい、もっともっとこう、ね、時代、なんか俺一人だけ嫌だ な、
世代が出る な、 なん
か取り残された感が少しあるかな。
多分20代アラサーくらいは分かってくれるはずなんですけどね。地域差もあるのかな。
そうだと思いますね。
地域差ね。
あとこんなの、前日に机下駄箱の中身をきれいにして受け入れ体制を整える。
ああ、下駄箱に入れてくれるんだ。
そのそこからか。
あ、いやいやいや、なんかね、ほら、ラブレターとか
さ、はいはいはい、ね、開けたらガーッといっぱい落ちるみたいな。
あれだから、その後の時代になって、そういう、こう、ネタの、なんていうの、こう、映画とかやるじゃないですか。
はいはいはい。
なんじゃこりゃ、みたいな。ちょっとありましたね。
ただね、
あ、ごめん、でも俺、モテてなかったから、他の人はそうだったかもしれない。
で、ちょっと気になったんですけど、僕たちの時代って、もうラブレター文化ないんですよ、逆に。
何
入れた
の？メール、メール。
あ、何出たんじゃないか。なるほどね。
あ、ナセルさんの時はもうメールなんですね。
え、それ いつ中学生でってこと？
高校生はもう携帯所有率は90% 以上でしたね。
高校の時はポケベルでした。僕ら、
僕ポケベルもう社会人でした。
あ、やっぱり
社会人になった。ポケベル与えられて、
はいはいはい、
なんか一人前になった気分みたいな。
僕ポケベル使ったことないですもん。
わ、やっぱね、時代が。
あ、でもそうでもないわ。俺大学生の時に、あの携帯がレンタルになるっていう時代、う、携帯今買い取りじゃないですか普通に、
う、
最初レンタルだったんですよ。7万2000円ぐらい出して。
高
っ。でその営業のバイト
だからかけるようなやつ。
いや、それはちょっと大げさじゃなくて一台一台の。
そうなんですね。
あの移動とかって言ってる、移動 IDO とか、
はいはいはいはい、
移動の携帯とかって言ってる時代はあれでしたね。あのレンタルでしたね。で社長さんとかにテレアポして、うん、あの携帯電話これから流行りますけどいかがですかって、いらんそんなものなんつって。
大流行りですけどね。
いや今はね。それをこう最初に売り込んでた時代で、もう買うなんて信じられない時代。
へ
が大学生とかのバイトの
時代。大学生の時だったんですね。うん、 僕らが大学生の頃にようやく PHS と携帯がちょっとこうどっちかにしようかなっていう時だったんで。
PHS もね知らないです僕。
あ、もう携帯が主流
になってる、ね、知らない。いや PHS はでもあれ知ってるよね。
あ、知ってるけど
使ったことない。
違いは何みたいな。
ああ
本当。
僕が高校生に入ったくらいにちょうどiモードが出始めて、もうみんなメールが普通に打てるように。
はあ。
でちょっと古い機種を買った人はショートメールだけだからちょっと文字制限があってめんどくせえよって言われてたような時代。
僕らポケベルにこう文字入れられるっていうのですごいなっつって11が A で12が E でみたいな。
ああ、ありましたね。
それね、
あったでしょ。
ありましたね。
あったでしょ。
わかんないですもん。
あれれれれあれ、チョコレートの話が全然出てたぞ。あれれれれ。
あ、そうなんですね。
あれ、カズ君は残り時間少ないですけど、バーッと爆弾落としてください。
爆弾言われても、いや僕嫁さんとバレンタインって、
うん、おやっとなんか恋愛も
なんかやってたっけっていう話になって、で嫁さんね、私がもうどちらかというともらう方なので、うん、でもあんまりちょっと記憶がなくって、うん、恐る恐る聞いてみたんです、うん、そしたらなんかあげたっけっていう話になって
両方とも記憶にないっていうか、そう、事実がなかったってことですね。
あんまり思い出がないということで落ち着きまして。
それはお坊さんだから。
あ、そうそう、俺も聞いた。いや
別にバレンタインはあんまり意識せずに、多分チョコぐらいはやってたと思うんですけど、
ね、なんかクリスマスの時はいやお坊さん、お坊さんだからとかね。
そうですね
って言ってたけど、バレンタインは知ってたけどやり取りはなかったみたいな。
そうですね、あ、やり取りはあったとは思うんですけど、あんまり意識してなかったですね。うちはなんか浄土真宗だからバレンタインなんてなんていうことは
でもない
んだけど、出ませんでした、ね、
かといって もらったりあげたりも、
うん、あんまりなかったかも。
へー、じゃあこれ盛り上がるのなぜさ、一人だけだね。あるある続き言っていいよ。
え、なんか響くのあるかな。
いやいや、いいよ、上から言ってて。響かないっていうので面白いじゃん。
え、特に予定はないんだけど男友達の誘いを断ってしまうとか。
いや、ないですね。
ないね。むしろ男友達と遊ぶ日だね。
ね
え、
うん、
もうおしまい今日これ。
まだあるんでしょ。今いくつまで行ったの。
今ね、ちょっとどこだ、言ってないのどこだろう。一日中ずっとそわそわしてしまうとか。
うーん、
そわそわね。
うーん、
そうね。
ね、
あれれれれ、
ね、あれれれ。これちょっと自信あったけど、
これでもさ、俺こうやって言ってるけどさ、ノブさんは違ったらびっくりするよね。いや俺すげえいっぱい来てたよみたいな。そんな、あ、そんな雰囲気じゃないよね。
ちょっと苦笑いの
ですね。はい、まあね、ナセルさんのあるあるは私たちね2人は特にということで。
そうですね。
まあそれぞれ皆さんバレンタインで楽しんでもらえたらと思います。今日はそれぞれの、モテ自慢トークっていう風に原稿には書いてあるんですけど、モテ自慢じゃなく、世代のギャップの里、
そう、あとモテない自慢
になってしまったという悲しい結果になってしまいましたが、いかがでしたか。
でもちょっとナセルさんモテ自慢トーク
なんかそうですよ
ね。そわそわして結局どうだったんですか。
あんま言いたくないような感じです
え、それ自慢になっちゃうから言いたくないみたいな、そういうことじゃなくて。
いや、結構悲惨ですよ。
悲惨な方の
あのね、チョコボールとかをもらって、俺20個30個以上もらったぜっていうような感じ。
あー、なるほど。
僕ね、お母さんの友達とかで、ね、そういう人たちからいっぱいもらった。だからえらい高級だったね。
あー、なるほど。
幼いのに。
なるほど、いいの。
幼いのになんかね、ちょっとこうゴディバーみたいな。
はいはいはいはい。
ゴディバーを両手でパクパク食べちゃうみたいな。
わー、すげえもったい
ない。知らないもんだって、うん、
なるほどね。じゃあ、最後の一言として、夫にチョコをあげようか迷っている、妻に一言ということでお願いします。
チョコの基本はやっぱりチロルチョコでしょう。ナセルでした。
手作りするのもいいですよ。たくちゃんでした。
あなたが食べたいの買ってきてね。カズくんでした。
超宗教コミュニティラジオピカステ。
超宗教コミュニティラジオピカステは毎月5のつく日に更新されます。ポッドキャストに登録してお楽しみください。番組では皆様からのお便りを募集しています。メールアドレスピカステアットマーク gmail.com まで、ご感想やご質問などお気軽にお寄せください。お待ちしています。